はい、ありがとうございます。そうですね、不足の発表が多くてですね、さっき私と見て間違っているキリギリスさんの方が参加
しました
。キリギリスファンと場所間違ってて、そっちの方が面白いかなと思って、まあ、自分でも決算をしなくていけないところでいて、第一四半期の数字でございます。売上の方は 9% 増、それで、まあ、ここは多分あまりサプライズなくて、営業利益の方がマイナス 14%、 ここは多少サプライズかもしれない。我々四半期の予想出してないんですけれども、まあ、第一四半期減益になるだろう、我々伝えたつもりで、まあ、減益マイナス 14% ちょっと多いじゃないかの見方もあると思います。でそこはですね、3つのファクターがちょっと、入っておりまして、1つは為替ですね。これは私、なぜ販管費が 22% 増えたのか、一つは為替、これ円安ですね。これだいたい13億円ですね、前年比較すると増えているの。あとは株価が上がると、我々としては株価に連動しているワルチュアルシェアの、経費ですね、これはだいたい7億ですね。あとは去年同じ第一四半期でですね、資産化の比率が高かった、これはちょっと外形の方になりますけれども、資産化の比率を通常に盛るとまたこれだいたい7、8億円ですね。でこのファクターを除くと、まあ、営業利益額ですね、横ばいだと思います。まあ、ちょっと最終的に外形的な数字とこれマイナス 14% ですけれども、ちょっと裏にこのファクターがある、その説明今申し上げました。あとは下の方行くとですね、プリギャップの方は 7%、 それから、売上高に営業為替の影響なしで 6% となっております。まあ、我々としては予想通りの第一四半期ではないかと思っております。でこれはドル建ての数字ですね。あとは地域別見るとですね、地域別また為替の影響抜きで見ると、日本のプラス 8%、北米のがマイナス 1% になっております。ヨーロッパはプラス 7%。で今回私通常はですね、私の見方としては、会計的に見てる、まあ、ギャップの数字ですね、ギャップの数字で説明、一番正解と思ってるんですけれども、今回ですね、ちょっとタイミングのずれ、去年特にですね、消費税増税の影響が多かったんで、ちょっとプリギャップの数字中心にでも説明したいと思います。後ほどですね。でここはちょっと為替の影響ですね、だいたい8億5000万円ですね。これは同じ為替レートで売上の伸びどういうふうにしているか、ちょっと、まあ、6% 台、前回よりちょっと上回っております。でここはですね、セグメント別の売上、これだけ見るとですね、コンジューマーの方がプラス 14% 結構伸びてるじゃないかに見えますけれども、これは繰り延べされた売上ですので、今度北米のがマイナス 3%、まあ、これは感じます引き続きマイナスですね。でこれより、あ、それですね、ここはこの裏にですね、後ほどですね、プリギャップ数字も説明したいと思いますので、ちょっとこのプラス 14% ですね、あとは感じますのプリギャップの実態、後ほど伝えて、出ますので、またそこを説明したいと思います。でクラウドの方ですね、今回プラス 71%、結構伸び率が高くなっております。で前も申し上げたように、複数年の年間ではなくて、これ自然で伸ばしている売上ですので、結構健全の伸び率だと思います。この四半期で伸びて次の四半期でなくなっちゃうことはありません。今回はまあ、プラスで考えるとですね、企業向けの売上、特にクラウド関連の製品の売上、すごい好調で推移しております。で地域別の売上、ここはあまり変わりがないんですね。でここがプリギャップですね。でプリギャップの方はですね、日本のマイナス 3% ですね。これは消費税増税の影響なしのこの四半期、去年に比べてですね、ちょっと春で高いですね。で今度為替の影響抜きで見るとですね、これマイナス3とそのままですけれども、このヨーロッパの方ですね。で、ご存知のようにですね、ヨーロッパと日本の違いですね、感じまのないんですね。だこの順番でいくと、ヨーロッパの方が感じまなしで、純粋の企業向けの売上を見ると、相当伸びてます。これは、為替の影響なしでですね、23%。で、北米の方が感じまマイナスですけど、企業の方はプラスになってます。で、日本の方が感じまの金額大きいですから、これはマイナスになると、全部マイナスになってしまう。 で、どのぐらいプラスマイナスになっているのか、このスライドで見やすいと思うんですね。で、トータルで見ると、これは会社のプリギャグの、同じコアステレートの売上ですね。プラス4% になると、こっち側はエンタルプラス12ですね。で、感情がマイナス9。だから最終的に、まあ、パソコン市場はちょっと苦戦している。プラス日本の方は消費税増税の影響この支援がなかった。そのマイナス 9% これで吸収してトータル 4%。これは会社の第一資本の実態でございます。でこれは国の吸収権なんですね。ここは特にコメントすることはございません。あと、経費ですね。経費の方がさっき申し上げましたように、ここに増えている分というのはですね、為替と、あとは、バーチャルシェアの負担ですね。これは主な部分になっております。で、あとはですね、この辺ですね、これ見えますか？これは表現なかったのここに出てきた。これはさっき申し上げましたように、資産化のところですね。今回はプラス貢献になっております。あとは、キャッシュはですね、まあ、売上の利益と連動しておりますので、マイナス 16% になっております。で、従業員はあまりスイッチは変わらないですね。構成的にちょっと営業の方は増えております。で、まあ、前回もちょっと申し上げたんですけれども、クラウド関連製品の方は、もっとですね、販売、組織ですね、強化するために営業の人を採用しておりまして、あとは、多少そこはですね、まあ、利益よりもちょっと顧客獲得のは力入れていますので、その辺ですね、この辺の人数増えております。そうですね。あとはハイライト、ローライトですね。まあ、すでに申し上げたように、クラウド関連製品ですね、プラス 71%。後ほど、三河の説明出ますけれども、これは北米だけではなくて、今、日本の方もですね、成長率上がっております。あとは、まあ、企業向けですね、クラウド関連製品ではなくて、全体的にも、企業向けの売り上げの伸び率が高くなっております。ローライトは個人向けのビジネスですね。まあ、現状は継続しております。まあ、今回はちょっと、消費税の去年の影響今年なかった。それ比較するのもちょっとアップル対アップルじゃないんですけれども、まあマイナスですね。で、あとはさっき申し上げましたように株価が上がると経費膨らんでしまう、その現象で、営業利益をマイナス影響を受けております。で、最終的に通期の要素ですけれども、変更なしで起きます。で、私のは以上でございますが、まあ、質疑応答の形で、説明したいと思います。ご清聴ありがとうございました。